そんな話なら、俺もいいのを知ってるぜ。ポロシャツがようやく会話を奪い取った。白シャツが相方に回ったようだ。話してくれよ。なんて答えているが、縮れ毛はいつまで経っても周り役のままだ。討論における縮れ毛のキーパーソン的役割を述べよ。そんなテストがあったら面白いかもしれない。ほらよ、デュシャンの便器とか、ケージの4分33秒とかあるじゃねえか。あの、全盛期的なお騒がせの芸術作品か。僕はあんまり好きじゃないな。ちじれ毛は穏健主義である。美男子はそれでいいのだ。お前は保守派だからな。
うん、保守派はいいものだよ。保守党こそ政治の常道さ。
なんだと？そんな邪道があってたまるか。
と早速話がこじれてくる。白シャツは話題を続けたかったから。
まあ、それは横に置いて。と釘を刺した。
そうだった。それはこっちに押しのけてだ。かの作品群をくしくも俺たちは3人とも嫌っているわけだが。
当たり前さ。
植物の異臭が感じられるよ。
まあ、それはまたの機会だ。とにかく、デュシャン派の主張はこうだ。いかなる大量生産の既製品だろうと、劣等なものだろうと、飾られる場所、飾った人物によっては、芸術作品になり得る。そうした過ちを、お前たちは犯すものだ。
何？信じねえだと？俺はデュシャンだぜ。いい度胸だ。試しにこいつを作品として掲げてやるぜ。
どうだ？ホラー見たことか。ざまあねえぜ。やっぱり踊らされやがった。早速芸術作品だと崇める奴らが出てきやがった。
つまりはそう知らしめるところにデュシャンの便器は存在するってわけだ。
無意味だよ。そんなこと言ったら、美術館にあるボールペンは、床に落ちている以上はただのボールペンで、飾ってありさえすれば100万ドルのボールペンになってしまう。そんなレトリックのために、そもそも作品なんて必要ないじゃないか。
穏健派の本領を発揮して縮れ毛が大いに憤慨する。
まあ待ちやがれ。これは美術の議論じゃねえはずだ。
そうだっけ？
もともとは許容についての議論だったような気がする。白シャツは黙ったままの目線でポロに先を続けさせた。議論においては大した役者らしい。
一方でケージのピアノ曲は、音を閉ざした途端に周囲の内面のあらゆる音楽が溢れ出て、心に響き渡るこの切断面こそが作品としての価値を咲き誇っていやがる。
そんなのありえないよ。口先のペテンだ。飛んだ煙巻きだ。
たちまち縮れ毛が真っ赤になった。馬鹿にされたような気がしたからである。
確かに説明を要する説教は、逆を返せば言葉だけで十二分の価値を持つ。それをあえて作品にするなんて、エゴが肥大しすぎているかもしれない。
俺たちの信奉する古き良き時代の大和魂にはそぐわないんじゃないかな。 なんて白シャツが冗談にジョッキを掲げてみせた。大和魂は近頃彼らのお気に入りである。もっとも西洋人の把握するところの大和魂だから、本物の大和魂とは大いに違っている。だがそんなことは知る由もないから、たちまちポロシャツも同意して。
そりゃあそうだ、石ころだって美的価値はある。まことに結構なお話じゃねえか。だがあらゆるものに美が充填しているにしたところで、眼下の岩をアートと宣言した以上、逆にミケランジェロの生涯を落とした作品もまた石ころ同然だと宣言したことに他ならねえんじゃねえのか。
なんて答えるうちに、大和の許容の話からぐんぐん遠ざかっていくらしい。そうしてわざとそう宣言して、アートへの議論を復興させたところに、デュシャンやケージの作品の比類なき価値は込められているというわけさ。なんて白シャツがからかってみせると、縮れ毛が大いにテーブルに乗り出してきた。
もしそうだとしても、そんなの口で説明すれば十分だよ。作品である必要性がない。もしそれを作品だと認めたら、便器を割っただけでも莫大な損害賠償を課せられるとしたら、あまりにも惨めな滑稽じゃないか。まるで呪術時代の太古の石器人だよ。
その憤慨があまり面白いので、とうとうみんな笑い出した。窓辺からちょっと風が吹いてくる。遠くの方で合奏が鳴りやんだ。わずかに拍手が聞こえてくる。そのうちこちらにも流してくるだろうか。白シャツがワインを片手に。だから俺たちはそれを、芸術のあり方を問い直した意見としては尊重するが、アートの自立した作品としては安易に信任しない。とまとめてみせる。
当たり前だ。そんなもん平然と受け止めちまったら、石ころだって同じになっちまう。議論の余地すらこの世からなくなっちまうぜ。
すると、いわば彼らの作品はその境界線を知らしめるために極めて有用な芸術的価値を持つことになる。と白シャツが意地悪を述べるから、
反対反対、そんなの呪術的トリックだよ。
縮れ毛がブーイングを返してくる。いつの間にか話し始めのポロシャツは聖鷹にまとめ役まで奪われてしまったらしい。会話に熱中しているので自分では気づいていない様子である。しきりに同意してうなずいている。今度は縮れ毛が、
そんなやり方を認めたら、最後にはきっと高等なものも下等なものも全てが同一線上のアリアみたいになってしまうんだろうね、
なんて締めくくった。なかなか面白い例えなので、白シャツがそれをつなぎたくなってくる。さて、それではこれを本題へと返してみよう。ポロが寄せばいいのに、また肉なんかに手を伸ばしているものだから、彼の提唱した会話は完全に聖鷹に奪い取られてしまった様子である。つまりは、そのような同一線上のアリアを彼ら日本のサラリーマンとやらは平気でカラオケに歌いまくるわけだ。例えば無音の音楽なんて言葉を極めて当然のこととして認めた挙句に、微笑みで満たして済ませてしまう。 何しろ彼らは 100% ジンしか入っていないマティーニだって、それがあなたのスタイルですか、なんて受け流せるような連中だから、どんな言葉だって悟りの精神で認めてしまうに違いないんだ。
そんなやり方でうまくいくのかな。
ちじれ毛はなんだか不安になってきた。本当にそんな寛大な国家があるだろうか。白シャツが笑い返した。定義をつけない社会というのは、感覚的に同種の人間で成り立っている場合には極めて居心地がいいものだ。何しろ相手を認めたとしても自己の責任を脅かされないものだから、理屈もなく好きとか嫌いとかで済ませても相手の主張に蹂躙されることもなく相互に不信が起こらないのさ。
それじゃあつまり多少主張が食い違っても相互に脅かされないくらい同志的傾向を極めているっていうのかよ。
ちょっと待ってよ。そんなことがもし可能ならかえって僕らより賢いんじゃないの。
ちじれ毛が興味を示すけれども、ポロシャツは、
俺は嫌だぜそんな社会は、
と呆れ果てた。それでは諸君、改めて問題提起をしてみよう。早速白シャツが名乗り出る。二人ともまた始まったかという表情で笑っている。少し向こうではさっきの中年夫婦が乾杯をしているらしい。
プロジット
なんてジョッキを揺らしている。しかしバイオリンの演奏はもう響いてこなかった。あるいは店を映っているところなのだろうか。ここに平和についての議論が起こるとする。白シャツには演奏のことなどはどうでもいい。自分の議論に熱中しているらしかった。
平和論争というわけだね。
ちじれ毛が髪をもてあそぶ。その際我々は平和についてまず第一義を探り出す。すると人間を動物として眺めた場合、殺し合って消滅しなかったという根本的和平をこそまずは見出すことになるだろう。
そうかな。やっぱり神のご意志が存在するかもしれない。
さてここですでに議論の余地が生じるわけだが、まあひとまずはそう定義させてくれたまえ。
わかったよ、続けてくれよ。
ちじれ毛は寛大を見習った。宇宙定理にのっとらないとすると、人間にとっての平和はただ人間だけが定めなければならなくなる。
もし仮に絶対定理が存在しないとすればの話だけどね。
だから今は存在しねえって仮定じゃねえか。
うん、そうだった。
ところが平和の指標はたった今提唱した意見すらすぐさまぐらついたように、人の数ほど定義が異なってくる。
当然じゃねえか。俺たちは平等に物を言う権利を有しているんだぜ。
そのために盛んな議論が起こって収拾がつかなくなるんだけどね。
でもよ、もし議論が起こらなかったとしたら、それこそ定義がつかねえじゃねえか。
その言葉を聞くや否や、白シャツが笑い出した。ほら、あっという間に答えが出た。二人は 思わずキョトンとしてしまう。ちょっと騙されたみたいな誘導尋問である。もっとも白いやつは気にしない。議論というものは、究極的には相手同士を罵って決別するためにあるものじゃない。むしろ正反対のものだ。互いの主張をぶつけ合って、頬が痛い、もうたくさんだ。そう思っても決してやめてはならない。弾を打ち合って、血を流し、痛みを分かち合って、それでもぶつけ合ううちに、ようやく新たな考えや、ぶつけ合った集団の中での妥協的なある種のイメージが成立する。そこで最後にそれを取り上げて、暫定的に定義をつける。もちろん暫定的定義だから、次にはまた変わるかもしれない。時代を乗り越えられないかもしれない。けれども感覚的な功ではなく、議論という中立的な儀式を得たものであるからこそ、双方ともに渋々ながらも納得ができるわけだ。だからもし仮に、議論によってここにいる3人の中がいつか決別することがあったとしても、それは議論の本質ではない。議論の本質とは、ただ議論すべき表題を突き詰めるためにこそ存在するわけさ。そしてその理由は、突き詰めなければそれ自身が定義されえない。社会としての判断基準を有しない。いわば感覚的な段階にとどまったままになってしまうからに他ならない。
さっきの神の定義は置いといてだ。それによって、現実社会における平和の枠組みが仮初めにでも成立して、同時に真剣に討論をした結果として、その枠組みに相互の信任が込められるってわけかよ。
そういうこと。
ちょっと待ってよ。そうであるならば、その手続きを踏まない社会というのは、大変な不具合を生じるんじゃないの？
ちじれ毛はようやく気がついた。極めて同質的な人間が密集しているような地域では、それぞれのフィーリングの幅が狭いものだから、本来なら定義されべき言葉が、動詞的な感情段階にとどまった言語でも会話が成立してしまうのさ。相互に把握可能な言葉として無頓着に認識されてしまうからね。そのような地域ではそれについて議論をする必要がないばかりではない。フィーリングから離れた議論などむしろ子供じみたものとして軽蔑され始める。時代錯誤の誤った感覚主義の到来だ。
到来は結構だが、そんなんでうまくいくのかい？
白シャツはさすがに断言するには躊躇した。そうだな。本当に平和な時は、なんて言うとごまかしになるかな。社会が外部とまるきり遮断されて、ほら、あの日本の鎖国政策みたいにさ、安定した状態に置かれた場合に限っては、彼らは困らないかもしれない。
そうかな、やっぱり困るだろう。
実は困る。
おいおい、どっちなんだよ。はっきりしやがれ。
つまりさ、白シャツはちょっと考えた。